教会学校の皆さん、こんにちは。7月5日の教会学校の礼拝を始めていきます。まず最初にみんなで一緒に賛美をしましょう。今日から新しい賛美です。神の家族という賛美です。みんなで一緒に元気よく賛美しましょう。
共に泣き、共に喜び。
では最初に一言だけ簡単にお祈りします。心を合わせてください。愛する天の父なる神様、今日もこうして一緒にインターネットを通して礼拝できることをありがとうございます。それぞれの場所で神様が一人一人と一緒にいてくださることをありがとうございます。今からの礼拝の時をどうぞ祝福してください。私たちの心をあなたに向けさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では年間テーマ聖句を読みます。いいですか？三、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。第一テサロニケ5章16節から18節。主の祈りをみんなで一緒にお祈りしましょう。ではいきます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄とは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。先週の暗唱聖句をみんなで一緒に読みます。覚えてるかな？ここですね。ではいきます。3、はい。イエスは黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。マルコ4章39節。では今日の聖書箇所の聖書朗読をします。今日はルカの福音書の7章1節から10節です。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長におぼんじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが、百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。では今日の聖書のお話に入ります。今日は百人隊長のしもべの癒しというお話です。 前回は松本先生から嵐を鎮めると題して、イエス様には自然をも治める嵐とかね、湖とか波とか、そういったものを治める力がある、権威があるということを学びましたね。この当時のイエス様はその嵐のあったガリラヤ湖っていう湖の周辺で聖書のことを教えたり、また病気を癒す奇跡を行ったりしていました。なのでこの辺りではイエス様はとても有名人だったんですね。そしてこの当時のイスラエルっていう国はローマ帝国っていう大きな国の支配下にありました。この赤いところかな。ローマから送られてきていたこう偉い人とか兵隊たちがやってきて、イスラエルの人たちもその支配下にあったんですね。イエス様を十字架につけたポンテオピラトって名前は聞いたことがあるかもしれないけど、その人もイスラエルの地域、この白く囲まれたところを治めるためにローマから送られてきました。そしてこのローマから来た兵士の中には百人隊長って、今日出てくる人なんだけど、呼ばれる100人の兵隊さんのトップに立つ人もいました。兵隊さんがこう偉くなっていくためにはどんなことをしたらいいかな。この当時はたくさん敵を倒して、たくさんこう、僕は強いんだぞっていうことを認めてもらうっていうことが普通だったんじゃないかなと思うんだけど、このローマの百人隊長っていう人は強いだけじゃなれなかったんですね。っていうのも兵隊たちの中で選挙をして選ばれたって言われています。なのでこの人なら僕たちのリーダーにふさわしいって、他の周りの兵隊たちから信頼されている人しかなれなかったんですね。なので今日出てくる百人隊長もおそらくしもべとか、部下たちからとても信頼されていたと思います。そしてその百人隊長自身もしもべや部下たち、友人たちのことを大切にしていました。ガリラヤ湖の近く、さっきの湖ね、その近くにカペナウムっていう町があって、その町から少し離れたところにその百人隊長は暮らしていました。ある日、一人の大切なしもべが病気にかかってしまって、今にも死にそうになっていました。その時、イエス様がカペナウムまで来ていますよということを耳にしたので、前から奇跡で病気を治すことができる人かっていうふうに聞いていたので、イエス様にそのしもべを治してもらおうとこの百人隊長は思ったんですね。そして百人隊長は知り合いの顔見知りのユダヤ人の長老たちのところに行って、こうちょっとうちのしもべが病気になってしまったんですけど、最近はそのイエス様、その人に治してもらえるように頼んでくれませんかってお願いしました。このユダヤ人の長老たちはこの百人隊長がとても良い人で、自分たちのために街道、礼拝をする場所を建ててくれたりしていたので、それを聞いた時に、それは大変ですね、イエス様のところに行って聞いてきます、そう言ってユダヤ人の長老たちはその百人隊長とそのしもべを助けるためにイエス様のところに向かいました。イエス様のところに来たそのユダヤ人の長老たちは百人隊長のしもべのことを伝えました。そしてこの百人隊長にはとってもよくしてもらってるんです、で私たちのために街道、今でいう教会みたいなところかな、を建ててくれたんです、どうか行ってあの人のしもべの病気を治してあげてくださいって、ユダヤ人の長老たちはイエス様にお願いしました。そうしてイエス様とその長老たちは百人隊長のいるところに向かっていきました。その家に近づいてきた時に、家から 誰かがやってきました。その人たちは百人隊長の友達、友人たちだったんですね。百人隊長の伝言を預かってイエス様に伝えに来ました。いや、イエス様、わざわざその家の中まで来てもらわなくても大丈夫です。あなたを家にお迎えする資格は私にはありません。ただあなたのお言葉をください。そうすればあのしもべは治ります。っていうのも、私にも100人の部下がいて、1人に行けって言えば行きますし、1人に来いって言ったら来ます。イエス様にはもっとすごい病気を治すことができる権威があるので、お言葉をくださるだけでしもべは治ります。そう百人隊長の友人たち、百人隊長はその伝言をイエス様に伝えました。百人隊長にはね、こうピラミッドみたいな形だけど、部下が100人ぐらいいて、その部下はその百人隊長の権威に従ってますよね。行けって言えば行きますし、来いって言えばその部下は来ます。こんな一人の人間でも力が与えられているのに、イエス様にはそれ以上の力が与えられているに違いない。もう病気を治したりとか嵐を沈めたりとか、そういう話を聞いてたと思うから、そう百人隊長はそう信じることができたんですね。どんな百人隊長よりも偉いイエス様、いっぱい百人隊長はその時いたと思うけど、そのどの権威よりもどの力よりも力強いイエス様なんですね。イエス様は 100% 人として、そして 100% 神様として来られました。だからどんな権威よりもどんな力よりも力があります。それは人の凄さとか偉さだけじゃなくて、先週もお話、松本先生からのお話にもあったように、自然をも従わせることのできる神様だって、学びましたね。イエス様が向こう岸に行きますって言えばその通りになりますか？うん、そうだね。イエス様の言葉は必ず実現しますよね。この百人隊長がどこまで信じることができていたのかはわからないけど、イエス様には神様からの権威があるということを百人隊長は信じることができたんですね。そしてその百人隊長の話を聞いたイエス様自身もとても驚かれました。ああ、なんて素晴らしい信仰だって思ったんですね。そしてついてきた人たちに振り返って、このような信仰、信じる心を持った人はイスラエルのうちでも見たことがありませんと言って、そしてまたその友人たちに向き直って、信じた通りになりますようにと、その百人隊長の友人たちに言われました。そして百人隊長の友人たちがその家に戻ると、しもべはすっかり元気になっていました。今日の話はここまでです。今週の暗唱聖句を一緒に読みましょう。この箇所ですね。一緒に読みましょう。3、はい。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。ルカ7章7節。私たちにも神様の言葉が聖書、この聖書を通して与えられていますね。神様が言われたお言葉には今も権威があります。聖書に書かれていることを信じることは時々難しく感じることがあるかもしれないけど、神様である聖霊様がそのことを私たちが信じることができるように助けてくれますね。そして私たちもイエス様と一緒に天の御国に入ることができます。この権威ある神様が、イエス様がいつも私たちと一緒にいて、お祈りを聞いてくださっているんですね。 今週もそのことを覚えて歩むことができるように一緒にお祈りしましょう。では心を合わせてください。愛する天の父なる神様、今日もこうしてそれぞれの場所で礼拝の時間を持てたことをありがとうございます。今日の百人隊長のお話からイエス様の権威に信頼するということを学びました。イエス様は神様で、その言葉には権威があります。そしてあなたの言ったことはすべてその通りになりますから感謝します。そして今もこの聖書を通して私たちに言葉を与えてくださっていることをありがとうございます。これからもあなたの言葉をもっと知ることができるように助けてください。この1週間もこの1週間の生活もどうか一人一人をお守りください。期待してまた感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では振り返りクイズに行きます。今日は3問です。第1問、イエス様が入られた町は何という名前でしたか。1番カプニウム、2番カルシウム、3番カペナウム。さあ、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。そうですね、正解は3番です。第2問です。どうして百人隊長はイエス様にお言葉をくださいと言ったんでしょうか。1番、イエス様のお言葉に権威があるから。2番、来なくても治せるということを信じたから。3番、家がまた片付いてなかったから。さあ、どれでしょう。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。そうですね、正解は1番と2番でした。最後の問題です。イエス様は百人隊長の何に驚きましたか。1番、素晴らしい信仰を持っていたこと。2番、イエス様の権威をよく理解していたこと。3番、しもべにとても優しかったこと。さあ、どれでしょう。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、ちょっと難しかったかな。正解は1番と2番でした。はい、これで振り返りクイズを終わります。ではこの後もそれぞれの場所でお祈りの時を持ってこの礼拝の時間を終わりましょう。ではまた来週。さよなら。